ただいまより主の年2023年9月17日の聖日礼拝を始めます。招きの御言葉ご起立ください。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。賛美歌9番を賛美します。詩編講読、詩編第92編、講読詩編の106ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は1段下がった箇所と、2 太字の箇所をお読みください。詩編第92編、賛歌歌安息日。いかに楽しいことでしょう、主に感謝を捧げることは。朝ごとにあなたの慈しみを、十限のことに合わせ、盾ごとに合わせ。主よ、あなたは御業を呼び祝わせて、御業を喜び祝わせてくださいます。主よ、御業はいかに大きく、愚かな者はそれを知ることなく、神に逆らう者が野の草のように茂り、永遠に滅ぼされてしまいます。主よ、あなたに敵対する者は必ず、あなたに敵対する者は必ず滅び、あなたは私の角を野牛のように上げさせ、私を陥れようとする者をこの目で見、神に従う人は夏目ヤシのように茂り、主の家に植えられ、白髪になってもなお実を結び、私の岩と頼む主は正しい方、身元には不正がない。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもに教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは水色の主法に印刷されてあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。マタイによる福音書第28章16節より20節、新約聖書の60ページになります。マタイによる福音書第28章16節より20節。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖日にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共に あなたを礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。どうぞこの時、私ども心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたを礼拝することができますように。どうぞこの礼拝において、あなたの皆のご栄光を豊かに表してください。そして、私ども心の底よりあなたの皆を褒めたたえることができますように。どうぞこの礼拝において、あなたの霊を、聖霊を私どもに豊かに注いでください。そのことによって、あなたのご意志を、あなたの御旨を、あなたの救いのご計画を確かに受け取り、それを携えて、それぞれの場所へと出かけていくことができますように力を与えてください。そのことのために、この礼拝に奉仕をします、奉仕者一人一人を、あなたのご栄光のために強めて用いてください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。教会につながります一人一人を、この一日も、そして今日から始まる一週間の歩みの上にも、あなたが豊かに祝福を与えてください。幼い者から年老いた者まで、また体調を崩している者、新しい道に踏み出そうとする者、課題問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、様々な事情によって、今日この時、この礼拝堂において共に礼拝に出席することができない者、一人一人をあなたが支え導いてください。そして、あなたを礼拝した後に使わされていくそれぞれの場所において、あなたから託された御業に励んでいくことができますように強めてください。今この時、日本中において、世界中において、主の日の礼拝が執り行われます。どうぞその礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。主よ、私どもの教会が置かれている埼玉上尾キャンパスに建てられている聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きを覚えます。どうぞその働きを豊かに祝福し、そこに集う一人一人の上にあなたにある導きと、そして祝福を豊かに与えてください。主よ、この地上においてウクライナの地を含め多くの方々の命が奪われている紛争、戦争が続いている地域があります。また大規模な災害が起こり、また病に苦しめられている人々がいることを覚えます。どうぞ苦しみ悲しみの中にある一人一人をあなたの憐れみによって救い出してください。またその一人一人に手を差し伸べようとするものをあなたが強めてください。また様々な出来事の解決のために力を尽くそうとする国々の指導者をあなたが導き強めてくださいますように。この地上にあなたにある平和を与えてください。これより御言葉に預かろうとしています。どうぞ語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌290番を賛美します。ご起立ください。
ず愛を見せる。月放送へと委ねますで、嵐を沈め、雲を払い、風は花に示したまま、思い出す。我が心よ、すぐに心を静かに立て、忍びて花は砕き取る。
ご着席ください。本日のメッセージは、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるです。私はいつもあなた方と共にいる。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。私はいつもあなたと共にいる。この言葉はキリストが天に昇られる前に弟子たちに約束してくださった御言葉です。でもそれだけではありません。キリストは今日この礼拝に集った私たち、あなたにこの御言葉を語ってくださるのです。キリストは今日他でもないあなたに語られます。私はいつもあなたと共にいると。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。毎週礼拝に出席してくださっている方、 またたまに礼拝に出席してくださる方、そして今日初めて聖学院教会の礼拝に参加しましたという方、本当にようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。教会はキリストの体です。だからキリストがいつもあなたと共にいると約束してくれているということは、教会が、キリストの体である教会があなたのそばに、そして私のそばに、私たちのそばにいるということなんです。僕は聖学院教会に着任して今4年目の時を過ごしているんですけども、本当にこの教会の交わりっていうのは素晴らしいなって思うんです。例えばですね、長らく礼拝に出席することができていない方を訪問してくださる方がいらっしゃいます。また病気の友のために手紙やメールを送ってくださる方がいらっしゃいます。そして誰かを訪ねることや手紙を書くこと、メールを送ることができない場合でも、ずっとずっとずっとその方のために祈り続けていてくださる方がいらっしゃいます。私たちの教会はそんな一人一人の交わりによって支えられているということを僕はよく知っています。あなたのことを思い、あなたのことを愛し、あなたのことを一人にしておきたくはない、それがキリストであり、キリストの体としての私たちの教会の交わりなんです。振り返ってみて、私たちどうでしょうか。この4年間コロナ禍の時を過ごしてきました。私たちの交わりの中にも多くの方が病にかかり体調を崩されました。またこのコロナ禍の中にあって親族を亡くされた方、親しい方を亡くされた方がいらっしゃいます。私たちの多くが人と人との交わりを隔てられてしまって、長い間孤独に苦しんできました。でもキリストはそんな私たち一人一人の孤独を、そして苦しみを知っていてくださって、ずっとずっとずっとそばにいてくださったんです。今日お読みしましたマタイによる福音書を書いたマタイという人は、他の聖書ではアルファイの子レビとも呼ばれていて、かつて徴税人として収税所に座っていたということが記されています。徴税人という仕事はこの時代、人々から罪人とみなされて、交わりを断たれて孤独の苦しみに耐えなければならない、そんな仕事でした。でもイエス様はそんなレビ・マタイを見て、私に従いなさいと言ってくださったんです。そのように主に呼ばれたレビ・マタイはやがてキリストの弟子となり、この福音書を書いていくということになるんです。キリストは私たちの孤独を、そして苦しみを知っていてくださいます。それはレビ・マタイだけではありません。イエス様は同じような徴税人のザーカイとか、 病のゆえに苦しんでいる人々とか、孤独のゆえに苦しんでいる人々と共に歩んでくださいました。そんなイエス様だからこそ、蘇られたキリストは、孤独の中に苦しんでいる私たちのそばにいてくださるんです。私たちが孤独を経験するとき、苦しみ悲しみの中にあるとき、その問題はキリストにとってどうでもよい問題ではないんです。その問題を解決するためにキリストはこの地上に来てくださり、そして十字架におかかりくださり、そして復活をされたのです。私たちはこの4年間人と人との交わりが断たれるような現実を過ごしてきました。でもそんな時でもキリストは繰り返し繰り返し繰り返し、私はいつもあなたと共にいると語ってくださり、私たちを神様の家族としてこの教会へと呼び集めてくださり、そして私たちの孤独を慰め続けてくださいました。そのキリストは今日もあなたに、そして私に、私たちに共にいる恵みを、共にいる喜びを語ってくださるのです。私たちは長く続いた活動の制限とか自粛が解除された今この時、共にいるという恵みをお互いに分かち合うことができるように、さらに心配りをお互いにしていきたいと思うんです。敬老の日を前にして、今日は礼拝の中で敬老祝福式が行われます。特にご高齢のお一人お一人が、また孤独に苦しむ方が共にいるという喜びに歩むことができるように、お互いに配慮していきたいと思うんです。共にいるということの恵みを、喜びを分かち合うのは、具体的に言えばですね、例えばお孫さんの顔を見るとか、家族の顔を見るとか、昔からの友達に会うとか、教会の人たちに会うということだったりすることがあります。私たちは訪問をすること、お互いを尋ね合うこと、訪れること、実際に会って言葉を交わすこと、それがどれほど私たちにとって大切なことなのかということを、このコロナ禍で学ぶことができたと思います。でもコロナ禍の中で訪問がままならないような場面もありました。例えば長い間入院そして治療されていた大成俊二兄弟と、私が初めて出会ったのは、お目にかかったのは、大成兄弟が召された後のことでした。コロナ禍があってメールでやり取りをすることができても、実際に会うということができなかったんです。また昨日は娘が通っている幼稚園で、おじいちゃんおばあちゃんをお迎えする会というのがあったんですけれども、私の父はですね、ちょうどコロナ禍にあって一度も参加することができずに、この前ですね、召されてしまいました。訪れる、互いに会う、言葉を返し合うということが ままならない状況も私たちには訪れます。でもそんな中にあっても、キリストが御言葉を通して私たちのもとを訪れてくださるんです。だから私たちは日々聖書を読み、神様の御言葉に触れていきたいと思うんですね。御言葉に触れていくときに、主が生きて働いておられ、真実をもって私たちを導き、私たちと共にいてくださるということが、ますますわかるようになっていきます。また、聖書を読む中で、神様が今日、私たちの人生に何を望んでおられるのか、私たちの命の時間を通して、また私たちが命の時間をどう使うかということを通して、神様が実現されようとしているご計画があるということを、私たちは聖書を読む中で教えられていきます。神様は私たちを使わし、用いようとしてくださいます。マタイによる福音書の20章には、ブドウ園の労働者の例えというものが記されてあります。一日のどんな時であったとしても、また人生のどんな時であったとしても、主はご自分のブドウ園で働いてくれる人を雇うために出かけていって、声をかけてくださるお方です。神様は私たちに声をかけて、神様の御用のために私たちの人生を用いてくださるお方です。僕は自分の人生のことを振り返ってみてもですね、確かにそうだなって思うんですね。人生を振り返ってみたときにですね、キリストの教会の御田キリスト教会という小さな教会で生まれて、その後滝野川教会で奉仕をして、また秋田紅葉教会で奉仕をして、今聖学院教会に使わされている。神様は私の人生のそれぞれの時に応じて使命と役割を与えてくださると確信をしています。このように主はいつでも私たちと共にいてくださって、そして私たちにいつでも新しい招きを与えてくださるお方です。2000年の昔、蘇られた主イエス・キリストは弟子たちにこう命じました。あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。イエス様のこの御言葉は、決して2000年昔の弟子たちにだけ語られた言葉ではありません。そうです。今を生きる私たち一人一人に向けて語られている言葉でもあるんです。この御言葉によって、主は私たちをそれぞれの場所から神様の御用へと招き出してくださいます。私たちが神様によって呼び出されたのは、キリストの弟子として生きて、そしてまた若い人たちに信仰を伝えて、そして幼い子供たちと共に歩んでいくためです。私たちはどんなに年を重ねたとしても、キリストの弟子として生きて、そしてまた次の世代に信仰を伝えて、幼い子供たちと共に歩むという、神様からの特別な使命に呼び出されているんだということを忘れないでいたいと思うのです。 神様からの特別な使命のために呼び出されるということを、キリスト教の用語では召命というふうに言います。証明というとですね、言葉の響きだけだと、なんかこう上の電気かなとか思ってしまうんですけども、そうではないですね。漢字で書くと、呼び寄せるという意味のメスという言葉と、命という漢字ですね。使命の命の漢字ですけど、その、メスという言葉と、使命の命合わせて、証明というふうに呼びます。神様からの特別な使命に呼び出される、召し出されるということを、召命というふうに言うのです。この言葉は、ドイツ語ではベルーフ、英語ではコーリングと言ったりします。神様からのベルーフ、コーリング、召命には、私たちの年齢がいくつであったとしても、あるいは私たちがどんな仕事をしていたとしても、あるいは仕事をしていなかったとしても、関係はないんですね。神様からの特別な使命に呼び出されるためには、例えば私たちが一人暮らしであるとか、家族がいるとかいないとか、若いとか高齢であるとか、自立できているとか支援が必要だとか、そういうことは一切関係ないんです。福音を述べ伝える使命、次の世代、若者たちに、そして孫たちに、神様の福音を述べ伝えるその務めには、引退や定年ということは一切ありません。だからこそ、私たちはいつになっても、いくつになっても、動き出さなければならないです。新しいことにチャレンジをしていく、これまでの自分から外に出ていくということが必要です。たとえ世の中の状況がどんな状況であったとしても、そして私たちの状況がどんな状況であったとしても、あなたには神様から与えられた特別な使命が託されているんです。もしかしたら、私たちはその使命を前に、不安に思い、疑問に思うことがあるかもしれません。こんな状況で、自分に新しいことを始めることができるんだろうか。もう、気力も体力も限界で、新しいことなんてできそうにない。もう長年ずっとこの同じことをしてきたのに、これから違ったことを始めるなんてとてもとてもできそうにない。家族の心配をこれだけ抱えているのに、また家庭の仕事の心配をこんなにたくさん抱えているのに、それ以外のことにどうやって力を注いでいったらいいんだろうか。今家の外に出かけるのも本当に大変なのに、どうやったら交わりを広げていくことができるんだろうか。今こんなに孤独で苦しいのに、自分に一体何ができるんだろうか。私たちはもしかしたらそんな風に不安になり、そして疑問に思うかもしれません。実は2000年の昔にもイエス様に同じような質問をした人がいたんです。ヨハネによる福音書の3章の中で、ニコデモという人がイエス様にこう尋ねました。年を取った者がどうして生まれることができましょう、こういうふうに聞いたんです。年を取った者がどうして生まれることができましょう。でもイエス様はニコデモにこう答えました。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ、 神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。そのようにお答えになりました。年を取った者がどうして生まれることができましょう。私たちはどうして新しいことを始めることができるんでしょう。そんな質問に対してイエス様は言われたんです。思いのままに吹く聖霊、神様の霊、神様のご意志の働きに心を開くならば、いつでも新しく始めることができるのだ、そう答えてくださいました。